恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんもそうだと思うのですが、一人一人に聞いてみると、みんな何かしら待って過ごしているものです。あなたは今何を待っていますかって聞いたら、非常に身近な待っているものから、ずっと何年も先に待っているものから、そういうことが起こらないかなとかすかに待っていることから、いろんな待っているものがあるでしょう。子供たちは早く説教終わらんからなと待っていると思うんですが、小さな子供たちも小学校に入る日を待ち、またある人は大学に入る日、また希望の会社に就職できる日、また結婚の日、またこの季節になるとボーナスの日とか、愛する家族の救いをひたすら待っている方もいるでしょうし、ある人は定年退職の日を待っている場合があるかもしれません。それからあとしたいことがいっぱいあってとですね。またある人は自分の家を持つ日のことを夢見たり、またある方は病気の回復を待ったり、子供の成長を待ったり、様々なものをみんな何がしかしら、またいくつもの待っているものがあると思うのです。そして待つべきものがある。そしてそれを忍耐強く待ち続けるということは、私たちが生きていく上でとても大切な力にもなります。ところが、聖書によると、なんと神様も待っているというんです。神様も何かしら待っていること、待っているものがあるというのです。一体神様は何を待っているのかというと、イザヤ書の30章の18節。それゆえ主は、あなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべてのものは、なんと、主。神様は待っておられる。何を？あなたを待っているというのです。何のために？あなたを恵もうとして待っておられる。あなた方を憐れもうと思って待つだけではない。もう立ち上がって近づいてきてくださる神様。この神様があなたを、私たちを恵もうと憐れもうと待ち立ち上がられる、その具体的な方法は、これまた人それぞれです。みんな同じようにはなさらないで、ある人にはこのような待ち方、立ち上がり方、このようなある人には現れ方をなさるというので、それぞれまちまちです。今日は、読んでいただいた聖書のところから、サウロという人物、別名、パウロという人物への神様の待たれ方が記されています。皆さん子供の頃、いや子供でなくても最近でもやるかもしれませんけど、大人になってもするかもしれませんけど、誰か親しい人が向こうからやってくるっていうのはちらっと見えたら、物陰に隠れていて、近づいてくると、わっとですね、飛び出していって脅かしたり、あの人は、知っているあの親しいあの人だなぁと思うと、後ろからそーっと近づいていって、肩を、わっなんとですね、こう叩いたりして脅かすことありませんか？てっきり知っている人だと思って近づいていって、わっなんて言って、後ろ振り向いたら全然別の人だったりして、ですね、そんなこともあるわけですけど、ですね。そうなんです。ぜひですね、その脅かし方、脅かしもいいんですけど、私にはしないでください。とても心臓が、細い心臓をしてますので、そのまんま天国に直行ということになっちゃうといけませんから、私はするのは好きですけど、されるのは嫌です。なんてですね。イエス様は、ちょうどそんな具合に、サウロに、まさに、わっというような形で表されました。まさに待ち伏せ。全く想像していなかっただけに、それこそパウロは、サウロは、気を失うばかりに驚き、 それどころか人生そのものがそのことによってひっくり返ってしまいました。それほどの出来事になったのです。今日読んでいただいた箇所を三つの部分に分けて考えてみましょう。第一は、迫害者のサウロ。第二に、倒れるサウロ。第三番目に、立ち上がるサウロ。第一番目に、迫害者サウロの姿です。私たちがこのサウロという人物を聖書の舞台に、歴史の舞台に初めて見るのが、使徒の働き、ちょっと開いてですね、7章の58節というところです。221ページ。ステパノという人物が最初の殉教者として、キリストを伝えたために殺されるという、石打ちの刑で殺されるというその現場に、58節。そして彼を町の外に追い出して、石で撃ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。ここで青年とありますけれども、年齢はほぼイエス様と同年代だと思われています。イエス様と全く同じぐらいに誕生し、同じ年齢ではないか、ぐらいではないかと言われるんですが、8章1節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。3節、8章3節、サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。そして今日の箇所、もう一回一節読みますと、さてサウロは、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、彼は男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いていって牢にぶち込み、ある者はもう処刑殺してしまおうと図っているわけです。こんな迫害の先頭に立って息、咳切って働いているこの姿を見ると、彼は残虐な性格、暴力的な人物なのでしょうか？いえ。彼は決して暴力好きな、残虐な、そういうですね、いじめ大好きの人間ではないのです。彼は敬虔な、神を恐れ、神を愛し、神に従う人物です。非常に厳格に神に従うパリサイ派に属して、誰よりも熱心に神様の掟、律法を学び、最優秀なユダヤ教の信徒、また指導者でもありました。彼は他のユダヤ人たちと同様に、いやそれ以上に、キリストと呼ばれる救い主が来るのを待ち望んでいた人物です。そして彼が待ち望んでいるキリスト救い主は、栄光に富み、力に満ち、その方が来られるとき、今神様の約束の国イスラエルを牛耳っているローマ帝国を蹴散らして、再びイスラエルの国を自由な、神の国としての解放をですね、来たらしてくれる人物、それがメシア、キリストだとですね、信じて待っていたわけです。そんな時です。彼の耳にも、ナザレのイエスという男が現れ、この男がキリストだと自己主張し、人々も、あのナザレのイエスこそキリストに違いないと言い始めたことを知るのです。しかし、サウロは、人々が、あのナザレのイエスはキリストだと言うのですが、サウロがその人物について聞き、調べてみると、彼が考えているキリストとは程遠い人物であることが分かったのです。栄光と力に富んでいるよりも、貧しくて、彼の目から見ると不作法で、律法に対しては無頓着で、奇跡を行うというのですけれども、その力を少しも利用して、支配者であるローマを蹴散らすようなことを何もなさらない。それどころか、なんと、 サウロの属している仲間たちであるこのパリサイ派の人たちに、このナザレのイエスは攻撃を挑んでくるのです。偽善者よ、白く塗りたる墓よと言って挑んでくるナザレのイエス。サウロは、こんな男がキリストであるはずがない。この男は神の名を語る冒涜者、危険な異端者だと確信したのです。そしてついに、この目の上のたんこぶのような厄介者の異端者であるナザレのイエスを、パリサイ派の人たち、また律法の学者たち、当時の宗教家たち、指導者たちは捕らえて十字架につけて殺すことに成功したのです。これでよし。これで危険な異端者を抹殺できたと安心したのもつかの間、とんでもないことを言いふらす一軍の人々が現れたのです。十字架で死んだイエスは、蘇られました。復活して今も生きておられます。この方こそ、誠の救い主、キリストですと叫んでいるのです。サウロは、腹渡の煮えくり返る憤りを覚えました。十字架で処刑された男。十字架に吊り下げられた男、それは、聖書によれば、旧約聖書、律法の書、申命記の21章の21節によれば、こうあります。アウトラインの 2-1。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは、神に呪われたものだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。木に吊るされたものは呪われたもの。すなわち、イエス・キリストは木に吊るされたものです。この男は呪われたもの。神に呪われ捨てられたもの。このナザレのイエスを、なんとキリスト、待ち焦がれていた救い主だと主張するこの一群の人たち。これはとんでもないグループ。この人々を壊滅させること、この群れを蹴散らすこと、それこそが神を信じ、神を愛しているこの私サウロに課せられた使命だと彼は確信したのです。ですからステパノを殺すことに賛成しました。それを指揮していたのはサウロです。そのことを皮切りにして彼は働き始め、そしてエルサレムにいるクリスチャンの群れをそこから追放したのです。しかしです。このしぶとい熱狂的な集団は、エルサレムから追い出されて終わりかと思えば、追い出されたのを良いことにして、その行く先々で今度は、そのキリストの話をし始めたのです。タンポポのこの種がこう飛んでいくように、あちらこちらの町々にキリストのことが逆に知らされてしまった、知らされてしまったわけです。そしてサウロの耳に、あちらこちらの町にも、キリストを信じる、ナザレのイエスをキリストと信じる人たちが起こされて、群れが起こっているというニュースが入ってきました。そしてエルサレムから200数十キロ北に離れているシリアの今でもダマスカスという町があります。同じところです。ダマスコにまでも飛び火して、そこにも、この道の者たち、すなわちイエス・キリストを信じる人たちがいるという確かな情報を得たのです。そこで、彼は大祭司のところに行きました。大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。ダマスコに行けば、そこにユダヤ人たちがたくさん住んでいるんです。そして、街道、シナゴグと言われるユダヤ人の集まる場所があります。そこに行けば、そのダマスコに住んでいるユダヤ人の情報は全部そこに集まっているわけです。そして誰がユダヤ教の信徒でありながら、ナザレのイエスをキリストと信じるようになったか、そこでわかります。ですから、そこに行くための紹介状と、そしてまた逮捕状でもある手紙を書いてもらって、彼は行き先切ってダマスコに向かっていったのです。第一番目は、 迫害者サウロの姿です。しかし、第二の姿は、倒れるサウロの姿。三節から。ところが、道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼をめぐり照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。皆さん、これまでのサウロの人生、歩みの中で、倒れるという経験は一度もありませんでした。彼はこれまでまさにエリートコースを順調に、一度の挫折も感じないで、常にそれもトップの地位を走り続けてきた男です。ガラテア1章14節。また私は、自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。彼自身がこう言い切ることができるほどに彼は自信があるトップのユダヤ教徒。ですからその神様への熱心さ、その忠実さの当然の表れとしてクリスチャン迫害、教会撲滅運動、それが彼のまさにトップに課せられた使命だと思っていたわけです。しかしそんな彼がダマスコ途上で倒れたのです。倒されたのです。突然、天からの光が彼を巡り照らしました。パウロ自身が26章のアグリッパ王様に対するこの経験の証言の中では、太陽よりも明るく輝く光が、と言っていますので、大変な輝きがパウロを照らしたのです。この輝きというのは、神様ご自身の持っておられる輝きであり、イエス様の持っていらっしゃる本来の輝きなのです。皆さんが天国に行かれるとき、どうして天国はこんなに明るいのかと驚くでしょう。そして、どこからこの天国の光は来ているのか、太陽も月も何も見えない。天国にはそれはないっていうんです。聖書によると、神様ご自身が天国の輝きであり、子羊、イエス・キリストが天国の灯火、明かりだというのです。天国を照らしている、その光のもとは、イエス様ご自身。しかし、そんな栄光に富んだ輝きに満ちたお方が、私たちと同じ人となってこの世界に来られましたクリスマスです。この人として来られたイエス・キリストは、地上を歩まれたイエス様のお姿は、へりくだられたイエス様です。ただ一度だけ、33年間の地上の生涯の中で一度だけ、変貌の山という山の上での出来事。突然、衣が内側からですね、輝き出して、私たちが輝くのは外側から光が出て輝くんですけども、イエス様は内側から何か光が輝き出して、どんな上手なドライクリーニング屋さんでもならないぐらい真っ白に輝き出したというんですが、その時だけがイエス様の持っておられる本来の輝きの出た時なのですが、それ以外は全く普通の人の姿、いや、それ以下のしもべの姿、十字架の上では犯罪者として何の奇跡の力も発揮しないで、無様に殺されてしまったイエス様。じゃあイエス様は十字架で死なれて、三日目に蘇られた復活のお体はどうだったんでしょう。復活の体は、普通の体ではない、不思議な体をしていました。しかし、輝いてはいなかったんです。それがよくわかるのが、エマオ途上のイエス様のお弟子さん二人に、イエス様、復活のイエス様がそっと寄り添って歩かれたとき、二人はそばにいるのがイエス様とは気づきませんでした。最後のギリギリまで、いや、イエス様のお姿が消えてしまうまで、わからなかったぐらい、普通の姿を持っておられたわけです。イエス・キリストは、しかし、復活をされて40日の間、人々の前にお姿を現された後、弟子たちの前で天に上げられて、そして父なる神の右の座に着かれました。それは栄光の座と言われます。そのところでイエス・キリストは本来の神の一人子、神ご自身としての輝きをもう一度取り戻されたのです。そして不思議なことですが、なんと、そのイエス様が 栄光の輝きをもたれるイエス様が、復活後40日間には現れなかったのに、もう天に上げられたはずのイエス様が、なんとだいぶ経ってから、ですからイエス様、パウロはそのことを月足らずで生まれた私にもという表現で表すのですが、なんとずっと後になって、突然、栄光の輝きを持たれたイエス様がサウロにお姿を現されたのです。そしてその輝きの中からイエス様は、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と呼びかけたのです。自分の名前を知って呼びかけられる、輝く光の中におられるあなたは一体どなたですか？主よ、あなたはどなたですか？私は、あなたが迫害しているイエスである。皆さんが、このサウロの立場に自分を置いてみたら、この体験がどんなに驚き、衝撃であるか、わかるでしょう。この体験は、そしてこの言葉は、まさに、サウロを打ちのめし、打ち倒すに十分すぎるほどのことでした。彼は、これまでしてきたことのすべては、神様のために正しいことと信じて疑わないできました。そして、このイエスをキリストと信じ述べ伝える人々こそ、神に逆らい、神を冒涜する異端者だとして、その撲滅運動に献身的に働いてきた彼です。ところが、なんと、あの呪われた者として木にかけられたナザレのイエスが今栄光の姿で自分の前に立っておられるのです。それに自分はこれまでクリスチャンを迫害しました。教会を潰そうとしたのです。ところがこの光の中からイエス様のお言葉はなぜ私を迫害するのか、クリスチャンとイエス様と教会とイエス様が一つ一体であることを知らされるのです。ということはです。ナザレのイエスこそ確かにキリストであるということになるのです。そして私はそのキリストに対してまさに神様に対して敵対していた、私が敵対し、私が神を冒涜するものであり、私自身が死に値するものであることを、この経験は愕然とする中で知らされ、彼はまさに打ちのめされ倒されたのです。サウロの驚きと恐れは尋常のものではありませんでした。皆さんでも太陽をですね、まともにほんの数秒でもこう見ると、しばらくは目の前がね、こう、真っ白になって、物が見えなくなるでしょ？すぐそばでフラッシュでも焚かれるものなら、目がやはりくらんでですね、しばらく目が見えなくなります。すぐにまた元へ戻るんですけどね。サウロは、太陽の光よりも輝く光に照らされたために、なんと8節。目は開いていても何も見えなかった、という状態になってしまいました。三日間の間、彼は目が見えない状態。肉体の目だけではない、まさに彼の心の目まで、彼は見えない状態。これまでの自分のすべてが今や崩れ去って、大混乱の中で何も見えない状態になってしまったのです。倒れたサウロ。第三番目は、立ち上がるサウロです。八節。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。目が見えなくなってしまって、もう突然の失明ですので、彼はどうしていいかわからない。手を引かれながら、彼がクリスチャンを捕らえに行こうとしていたダマスコへと手を引いて連れて行かれるのです。サウロが考えもしなかった形でのダマスコ入りです。イエス様がこの時語られたこと、6節。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。 この言葉に従って立ち上がり、町に入っていったサウロです。ここに、今、全く新しい人生に立ち上がり、新しい人生に歩み出すサウロの姿が浮き彫りにされています。これまでのサウロを考えてください。彼はひたすら自分の確信に従って、自分のやりたいことをやりたい方法で、やりたい時に自分で決めた通りのやり方で生きてきました。そしてその生き方の象徴が迫害者としてのサウロでした。しかし、今、自分で確信を持って自分で良かれ、神のためにと思ってやっていたそのすべてのことが崩れ去ったのです。大きな挫折を、行き詰まりを、大失敗、取り返しのつかない大失敗をしでかしている自分に彼は気づかされたのです。そして今、そんな中から新しい生き方に導かれます。あなたのしなければならないことが告げられる。皆さん、これが改心ということです。改心の改っていうのはですね、お医者さんの改心じゃありません。回る心ですね。改心。心を180度方向転換して、回れ右をして、生きる生き方。自分の思いのままに生きる。それが、サウロと同じく、神に敵対する生き方なのです。いえ、私は神様に敵対なんかしてないし、誰も迫害していない。いいえ。自分の思いのままに生きる生き方こそが神に敵対する生き方。どれだけこれは正しいことです。これは間違っていません。と確信を持っていても、実はその確信こそが罪の根本なのです。そんな自分の生き方、自分の確信、それが一度、徹底的に崩されて、否定されて、倒されて、打ちのめされて、その中で、まさに、見えていたものが見えなくなり、分かっていると思ったものが大混乱の中に陥った、もう、どうしようもない、何もできない、目が見えず、また飲み食いもしなかった、そのような状態の中で、虚しい状態、心の中で、神様から告げられる言葉。あなたが、あなたのしなければならないことが告げられる。しなければならないこと。神様から告げられる、あなたのしなければならないこと。それを受け取り、それを聞き取って生きること。それが、改心なのです。サウロは、クリスチャンを捕らえようとしてダマスコに行きながら、逆にキリストに捕らえられてしまいました。そして、キリストに捕らえられて、新しい人生へと踏み出すのです。このキリストに捕らえられた人生、これこそは、実は最も幸いな人生。パウロもピリピリとの手紙で、そうするようにと、キリストが私を捕らえてくださったのです。本当に自分でキリストを捕らえたと言える人はこの中に一人もいないでしょう。本当にキリストがあなたを愛し、あなたを選び、あなたを捕らえてくださった。キリストに捕まえられた。それはなんていう幸いな、実は人生の入り口なのです。ある人は言うかもしれません。私もパウロみたいな劇的な出会いをしていたんだったら、もうちょっと素晴らしい信仰を持って、もうちょっと立派に生きるんだけど、私そんなドラマチックな出会いしてないもん。と言うかもしれません。確かに、パウロのキリストとの出会いは独特です。この迫害者サウロが、逆にクリスチャンになって世界宣教の出発点となるという、まさに大きな大きな歴史の区切りですので、ですから、特別な形で神様は現れたのでしょう。 パウロ自身が、使徒の働き22章や26章で、その自分の体験を人々に証ししている通りです。でも、パウロからすれば、自分が、他の人がしなかったような特別な経験をしたこと、彼は決してそのことを誇って主張しようとはしませんでした。彼自身の手紙の中で、例えば、ガラテヤの1章15、16節にはこうあります。3のところです。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、御子を私のうちに啓示する。サウロは、あのダマスコ途上での経験の中で、何が一番大切なのか。輝きが出てきたとか、目が見えなくなったとか、ね、そのようなことではなくして、一つのことに集約するのでさ、まとめるのです。すなわち、御子が私に啓示された、示されたということです。イエス・キリストが私にはっきりと示された、伝えられたということ。この一時こそが大事なのだと、彼自身が証しするのです。そうなんです。人それぞれの形でイエス・キリストに出会うでしょう。イエス・キリストのことを伝えられ、知らされるでしょう。大事なのは、イエス・キリストがあなたにとってどのようなお方であるのかを、このような説教や聖書を読んだり、本を読んだりする中で知らされること。これこそが大事な、そして最もドラマチックな事柄なのです。それも単純な。神の一人子が、私たちのために、あなたのために人となってこの世界に来られて、あなたの犯した罪を全部背負って十字架に死んでくださったんです。イエス・キリストこそが、あなたの罪を許すために身代わりに十字架で死んでくださったお方です。この方は、死んで三日目に蘇り、今も生きておられるお方です。この方を信じるだけで救われるのですという、短い、単純な、これだけのこと。しかし、そのイエス・キリストがあなたに伝えられる、知らされる、これ以上に大切なことはないのです。ですから、彼自身について誇りうるものが何もないことを明かしします。第一コリントの15章8節9節。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。彼は、ユダヤ人としての名前はサウロという立派な名前を持っていました。しかし、彼は、後にクリスチャンになり、また世界に福音を伝える伝道者として働く中で、パウロという名前を使い始めます。その名前の意味は、小さいものという意味です。私は人の中で最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。彼は自分の経験を誇りません。言うとすれば自分が迫害者であるという許されない罪を犯したような自分であることを明らかにします。しかしテモテのところで、私は知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私は罪人の頭です。彼は自分について言えることは私がいかに小さいものであるかです。こんな小さな無価値な私に、罪深い私にイエス・キリストがご自身を表して私への愛を、私への許しを、私への恵みを知らせてくださった。このこと、彼はそのことのゆえに神様を褒め、神様を讃え、感謝するのです。今日、あなたも、あなた自身の人生の中で、神様の前にまさに倒れる経験をしないでしょうか。自分がやってきたことのすべてが神の前に罪だったのだ。自分の思い通りに生きてきたことが実は、キリストに対する迫害の姿だったのだ。神に敵対するものだったのだ。 自分の一度すべてが神の前に否定されて、いいえ、私にもこんないいことがある、こんないいことがある。いいえ、神の前には正しい行いも汚れた衣のよう、徹底的にパウロが倒されたように倒されて、しかし、そのどうしようもない行き詰まりの中で、神の声が聞こえてくるのです。サウロ、サウロ、神様はあなたの名を呼んで、あなたを、あなたご自身にイエス様を示してくださり、私があなたの救い主、私があなたを導く者、私があなたに力を与える者ですと、神様は語りかけてくださるのです。今日、あなたへの招きはなされています。はい。私もこの行き詰まりの中で、この弱さの中で、私も今あなたを仰ぎ望みます。これから、私はあなたを主として、あなたが私に言ってくださる、それに従って、あなたに従って生きていきます。どうぞあなた自身の戒心を、あなたの心の中で、人生の中で体験しながら、歩み出してください。あなたも主にあって立ち上がるのです。お祈りしましょう。ご愛の天の父様、この朝も御言葉をもって、私たち一人一人に、あなたご自身の語りかけを聞くことができ、ありがとうございます。驚くべき方法で、あの迫害者のサウロが、たった今まで迫害者の先頭に立っていた男が、しかし、復活のイエス・キリストにお会いすることによって、打ちのめされながら、しかしそこから立ち上がって、新しい人生に踏み出していく。どうぞ私たちにも、この足取りをたどらせてください。どうぞ私たち一人一人のダマスコ途上を経験できますように、イエス・キリストは私の救い主であることを、自分自身の罪の深みの中から、行き詰まりの中から、知って、認めて、信じて、イエス様、あなたを仰ぎますと、イエス・キリストを仰ぎ見させてください。今日、お一人お一人の中に本当にあなたの語りかけを聞いている方がいるなら、どうぞこの方に、その心に主が素晴らしい輝きを持って御言葉とともに働いてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。